この時間はクロノスプラス。さあ今週から月曜日のこの時間はクロノスプラス Warm Biz for Earth and Humans。 環境省が推奨している暖房時の室温をですね20度を目安に快適に過ごすライフスタイル Warm Biz について日本各地で実践されているさまざまなアクションを5回シリーズで紹介していきます。第1回目のテーマはウォームビズファッション最前線ということで、ウォームビズを実現する手段の一つが仕事をしている時の服装なんですよね。で、このウォームビズファッションのテクニックをプロの方々から学んでいきます。
ではまずは女性編からいきましょうか。アドバイザーは国際イメージコンサルタントの大森ひとみさんです。女性のウォームビズファッションのポイントを一言で言うと、
まず一言で申し上げますと、3つの首を温めることからスタートしていただきたいと思います。それは首、手首、足首です。こちらを温めることによってウォームビズファッションのポイントがマスターできます。
3つの首なんですね。では女性のウォームビズファッション、大森さんのアドバイスを聞いてみましょう。
まず襟元、首元ですね、こちらはクールネックやハイネック、タートルネックのアイテムを活用しましょう。また機能性の下着とか、その下にさらにキャミソールと重ね着をするとさらに暖かくなります。その他、今まではポリエステル系やシルクのブラウスだったのをウールやカシミヤが混じったもの、ニットのインナーにすると暖かくなります。手首は外出されるときには手袋を必ず活用しましょう。外に出てるときに体が冷えてしまいますと、車内に戻ったときに体が温まりにくくなります。ですので外に出たとき、このときには手袋を必ず活用しましょう。足首がとても大切なんですが、人前に出るときはあまり厚いタイツは履けないというところがあると思うんですが、だいたい40デニールぐらいのタイツ、少し透け感があるタイツでしたら黒またはチャコールグレー、特に、チャコールグレーというのはダークグレーのことなんですが、このタイツですと、それほど足元が重くなりません。その他パンツスーツに変える、これも有効です。日頃はスカートばかりであまりパンツは履かないわというふうな方でも、寒くなったらパンツスーツを履いてみるのも楽しいものです。どうしてもタイツは重くてダメですというふうな方のために、膝上まであるハイソックスを重ねにしていただくとよろしいです。実際訪問するときには寒いですから、ストッキングの上にそちらを履いて出かけます。そして訪問してお化粧室で膝上のハイソックスですと、そこですぐに縫うことができます。そして面談するときには通常のストッキングでお客様と会ったり、あるいは人前でお話をします。そうしますと大変スマートです。タイツですといちいち上から脱がなくてはいけないというのがありまして、膝上のタイツですとすぐに縫うことができます。
3つの首のお話が出たんですけども、私もいつも首はいろいろ巻き巻きしていてですね、
巻き巻き、
はい、いろんな素材のものを持っていて、ストールだったりとか、なのでその日のお天気だったりとか洋服の素材とかに合わせて変えることが多いですね。その日の天気に合わせて、そうするとやっぱりこう温度調節というんですか、体温調節がしやすいかなと思ってます。
はい。さあ続いては男性編に移りましょう。アドバイザーはビジネスマンのためのスタイリスト、森山義之さんです。
一言で言うとですね、ウォームビズとは気合わせになります。
男性のウォームビズファッションポイントは気合わせだという森山さんなんですが、では具体的なアイテム使いのアドバイス聞いてみましょう。
まずはですね、ジャケパンといってですね、上下の生地が異なるジャケット、スーツのジャケットと何が違うかと、同じウールであってもフランネル生地、ザラッとしているかツルッとしているか、ザラッとしているものをまず選びましょう。それに合わせるスラックスも暖かい生地、フランネルのジャケットにフランネルのスラックスを合わせる。そうすることで着ている本人も暖かいし、見た目の印象も温かみを感じられると。 3つ目のアイテムがニットですね。実はジャケパンの場合はスーツと違ってノーネクタイも大丈夫なんですね。ただしノーネクタイでジャケパンだとですね、首元が寂しい感じがしてしまったりとか、だらしない印象に見えてしまうリスクがあります。そこでネクタイの代わりになるのがセーターなんですね。セーターというとですね、ついビジネスファッションでは紺とかグレーとか無難な色を選びがちだと思います。僕がおすすめしたいのは、普段では着れないようなカラフルなセーターを着る。ワンポイントシャツとジャケットの間に刺すことによってネクタイの代わりになるんですね。人の心は色に反応する。そのビジュアル的な感じが職場の雰囲気を明るくする。4つ目はですね、皆さんおそらくスーツを着るとき、つるっとした革靴を選ぶと思います。ちょっと上級者になるとですね、スウェードの靴を合わせてあげると温かみが増すんですね。これはですね、やや上級になります。なぜかパンツの丈の長さが非常に重要になります。つるっとした革靴の上にスラックスの生地がガバッと乗ってもですね、見た目のバランスというのが、重く感じないんですよね。ただ、スウェードの生地というのは、やはりちょっとザラッとしているので、ウールのスラックスがまんま乗っかるとですね、こう変なシワがついてしまうんですよ。なのでスラックスの丈はスウェードの靴で合わせるときはなるべく短め、目安としては立っている状態でソックスが見えない程度ですね。さらにダブルというですね、裾を折り返すような切り口がスウェードの靴にはよく合うということを覚えておいてください。
さあ、それでは最後に男性向けウォームウィズファッションの注意点です。
基本ビジネスファッションというのは個性の演出ではないということが重要なんです。相手にどう見られるかっていうことを基本としているので、やりすぎずに着合わせを大事にすることというふうに覚えておいてください。
暖房時の室温は20度を目安に過ごしてですね、地球温暖化対策に取り組むウォームビズ、今日ご紹介したウォームビズファッション、仕事に行く時のスタイルによかったら取り入れてみてください。
このコーナーの放送内容は特設サイトにアップされます。東京 FM クロノスのウェブサイトにあるウォームビズ for Earth and Humans のバナーから改めて今日の内容を確認してみてください。
地球温暖化対策のため日本各地で実践されているさまざまなウォームビズアクションを5回シリーズで紹介するクロノスプラスウォームビズ for Earth and Humans、 来週のテーマは食です。ウォームビズは環境省による温暖化対策の国民運動クールチョイスの一つです。